中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、それはまさに今日収録中に起こります。おかげさまで11月をもって番組中旬のアップデートは1周年を迎えます。これはひとえに聞いてくださっているリスナーさんのおかげです。本当にありがとうございます。11月の放送は1周年特別番組です。1年間の振り返り総集編としてお届けいたします。1周年特別番組は前編後編に分かれています。私中旬一人と、そしてご出演いただいたすべてのゲストさんの音源とともに振り返るスペシャルバージョンです。この企画は夢の種放送局始まって以来の企画です。8月から準備してきました。本日放送できることを大変嬉しく思っています。1周年特別番組をお聞きいただければ、すべてのゲストさんとつながっていただけます。本日の番組の最後には1周年特別プレゼントもありますので、最後までお聞きくださいませ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオよりお送りしております。さて1周年特別番組がスタートする前にお一人ご紹介したい方がいます。このスタジオには現在私以外にもう一人いらっしゃるんですよ。音響をサポートしてくださる夢の種スタッフの住川博坊さんです。博坊さん自身もラジオ番組住川博坊のご機嫌イノベーションという番組を金曜日の21時30分から22時まで持っていらっしゃる方なので、とても心強く思っています。博坊さん、どうぞ音響サポートよろしくお願いいたします。
はい、住川博坊です。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では中旬のアップデート1周年特別番組スタートです。第1回目はですね、2015年11月に放送されました。記念すべき第1回目は夢の種放送局共同代表の佐藤大輔さんと行いました。佐藤代表はゲストというのではなく、私をインタビューする形で番組をリードしてくださいました。第1回目の私の放送の声は1周年特別番組の後編でお届けしますので、どうぞ次回聞いてください。1回目の放送の感想はね、あっという間でした。番組がおぎゃっと生まれた誕生の喜びでいっぱいでした。夢の種パーソナリティの養成講座に3ヶ月通って、どんな番組にするのか、一緒の同期の仲間で3ヶ月悩んでのスタートでしたので、とても番組ができた時嬉しかったです。この初回の佐藤代表からのインタビューに答えたことで、中旬のアップデートでは、毎回ゲストさんに夢を伺おうと決めた重要な回となりました。はい、そして次に2015年の12月初めてゲストさんをお招きしました。第1回目のゲストは大阪堂島で癒しのサロン、サロンドゥープラリスをされているオーナーの西出マリリンさんにお越しいただいたんですよ。西出さんはイベントも主催され、 ポラリスは年間1万人も訪れるサロンなんです。すごいでしょ、1万人って。 FM ギグさんのラジオパーソナリティでも西出さんはいらっしゃるんですよ。それではここで西出マリリンさんの夢をお聞きください。
私の夢はですね、
はい、
まあ、いろいろねありますが、一つやっぱり大きいのはですね、私とそしてはポラリスとご縁のある方一人一人が人間らしさっていうものを取り戻していただきたいなっていう思いと、あと自分の魂の声に正直に自分らしく幸せになっていただきたいっていう思いがあるので、本当ご縁のある方、私はポラリスとご縁のある方一人一人が幸せになっていただきたいっていう、より幸せになっていただきたい、
ね、
そのために、うんうん、それが夢ですかね。
西出さんの夢聞かせていただきました。ありがとうございます。リスナーの皆さんどうでしたか。この回は私初めてゲストさんを迎えての収録で大変緊張した回だったんです。事実上この回がパーソナリティとしてのデビューでした。お話を聞くこととタイムスケジュールの管理を同時にすることがこんなに脳を動かすこととは思いもしませんでした。西出さんがラジオパーソナリティであったので、ラジオに慣れておられることで随分助けていただいたなって、そんな回でした。放送の中で西出さんがご自身がね離婚されたことを爽やかに卒業しました、これも経験で今は旦那様とよく分かり合える友人だっておっしゃっていたのが印象に残っています。人生の出来事を深く受け止めておられる西出さんらしい愛ある夢だなと思って伺っていましたね。西出さんは FM ギグ京都で毎週日曜日23時30分からマリリンと中川美智恵のときめきラジオを放送されています。ぜひ一度聞いてみてください。 FM ギグ京都で検索してみてください。またサロンドゥポラリスでもさまざまなイベントを開催していらっしゃいますので、一度伺ってみてください。本当に素敵なサロンです。西出さんの愛がいっぱい詰まったサロンです。はい、さあ今度は2人目のゲストをお迎えすることになります。2人目のゲストは泉和恵さんです。私が7年間ずっとお世話になっている美容師さんなんです。美容室は夢の種放送局の1階にあります。10歳若返ると評判の美容室なんですよ。私はこの美容室で運命を変えるアクティブレインセミナーのご紹介を受けるのでした。ではここで泉和恵さんの夢も伺ってみましょう。
夢ね、
夢ね、
いっぱいあるよね。
あるよね。
そうね、いっぱいあるし、生きてるとだんだんね、自分が進化してくると夢も変わっていくじゃないですか。
はい、
ね、だからまあ、その都度その都度夢って、まあ、ね、あるんだけど、私は美容師なので、まあ、その、ヘアカットとか、オーガニックを提供したりすることで、女の人を綺麗にして、ブラッシュアップして、まあ、自分の、なんだろう、外見が変われば、まあ、心も変わるし、心が変わったら人生も変わるっていうことをね、やっぱりちょっとこう、美容を通して、提供していけたらいいなって思うかな。
私も泉さんにカットを7年前していただき、外見が変わりました。するとやっぱり人生が変わりました。泉さんのカット本当に早くて素晴らしいんですよね。一度泉さんの美容室に行ってみてください。何かが変わると思います。泉さんはね、今ミニスカートを履かれるぐらいスリムなんですけれども、以前はかなり太っておられたと放送中に告白されておりました。だからこそ外見ですごく変わるってことを泉さんご自身が分かっておられるのだと思います。ですからおしゃれ美容についてとっても詳しいのだなって思います。泉さんのサロンは 完全予約制ですので必ず予約を取っていってくださいね。カットのうまさと自分軸を持つ泉さんにカットしてほしいってお客様が本当に遠くからお越しです。ここサロンペピータ検索としてみてください。さてゲストは3人目となります。3人目は倉橋達也さんです。毎日読めて毎日使える大人の勉強教養のためのヒントのメルマガを7年間1日も休まず書いておられる、呼吸法やマインドマップのなどのメンタルトレーニング人気講師、日本マイブレス協会代表理事倉橋達也さんがお越しいただきました。それではここで倉橋達也さんの夢もお聞きください。
私の夢はですね、はい、今呼吸法の団体を運営してますけども、まあ、呼吸法というのは、まあ、3年ぐらい前から流行ってきたという話をしましたけども、実は呼吸法というのは日本古来から脈々と受け継がれてきた伝統がございまして、その日本で培われてきたこの文化をね、今度は日本から海外に伝えていきたいなという思いがあります。去年一昨年ですね、2014年にオーストラリアで呼吸法の講座を開催したんですけども、これからはですね、ぜひ他のエリアもですね、いろんなところで呼吸法を伝えていける、自分自身もそうですし、そういったメンバーを育てていきたいなっていうのが私の夢です。
倉橋先生がこの番組にお越しいただいた時に初めての本を出されたということで、本のお話もたくさん伺いました。本のタイトルは呼吸で心を整える、フォレスト出版から出されている桃色の本なんですね。倉橋さんもラジオ収録前ちょっと緊張するっておっしゃってた時に、集中力を高めるために呼吸法をされていました。それで、お願いして番組の中でも教えていただけますかということで、番組の中で急遽呼吸法を教えていただきました。呼吸をするだけで集中力がつく数える呼吸法っていうのをしていただきました。あれから時間が経ち、今倉橋さんは呼吸法を伝えるべく日本全国47都道府県の講演会を精力的に開催されています。講演会のテーマはブレスプレゼント47、呼吸からの贈り物です。私も8月に奈良での講演会に参加してきましたよ。世界遺産の興福寺での講演会でした。世界遺産での講演会とはとっても稀なことだそうです。とても気のいい場所で皆さんと一緒にお話を伺ったり、呼吸法をするのはなんとも楽しくいい時間でした。全国の講演会の開催情報は日本マイブレス協会のホームページに載っています。ぜひご覧ください。その地域の特色を踏まえたお話になっていますので、複数の地域に参加していただいても楽しい内容になっているそうです。あ、また我が都市我が町に来てほしいっていう方は、主催者になってくださいっていうことのご応募もされていましたので、ぜひ一度ホームページご覧になってください。倉橋さんには放送中にメルマガを7年間一括も休まず配信しているコツも教えていただいたんですよ。3つあるんです。1つは巻き込むこと、仲間を作りなさいってことを教えていただきました。2回目は1000回続けたらすごい世界があるよ、その1000回の先をイメージしてごらんっておっしゃってくださいました。またメールマガジンなので取り消しがつかないっていうことでプレッシャーとなって続けられたっていうふうに倉橋さんはおっしゃっていましたね。実は私中潤もメルマガをほぼ毎日書いているのです。2年ぐらい書いています。倉橋さんのお越しいただいた時のお話で、私も戦後を目指そうと密かに思いました。あ、今ここで言ったから密かではないですね。今700号ぐらい書いていますので、1000号を超えた時にこの倉橋さんがおっしゃってた 前後を超えた世界っていうのをこんな風に感じたっていうのをまた中潤のアップデートで報告できたらなっていう風に思っています。はい、それでは音楽を挟んで引き続きゲストの夢に参りたいと思います。ゲスト4人目は南義則さんです。中潤と同じくアクティブブレン協会の認定講師である南義則さん、健康経済に関する知識が高く、健康セミナーや経済セミナーを全国でされています。健康に関する本も2冊出版されているんですよ。それでは南義則さんの夢をご一緒にお聞きしましょう。
あんまり人に夢のこととか話したことないんですけどね。
そうですね。
はい。
できたらお願いします。
はい、わかりました。
はい。
で、今すぐ。
はい。
まあ僕コンサートが、音楽が好きなので、
はい。
ビリー・ジョエルのコンサートをニューヨークで見たいとか、
はい。
あと F1 車のレースのね、
はい。
F1 が好きなので、1年間19戦とか22戦とか1年を通して全部見に行きたいとかね、
はい、
ありますね、
うん、
あと旅行が好きなので、うん、行ったことのない国に毎年行くっていうのが楽しみでもあり夢でも、あと生きている間に何箇所ぐらい行けるかなっていうふうに思いますね。
今年はちなみにどこ行
く？まだ今年は全然予定ないんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
でも1年も10箇所ぐらい行かれはる、
まあ、10箇所もまあ今は行かないですけど、まあ大体、でも行ったとこばっかり行ってしまうんですよね。
ああ、そうなんです
ね。でも、あの、毎年1箇所か2箇所は行ったことのない国に行こうとしてるし、
はい、
あと日本では秋田県と岩手県に行ったことがないのと、
はい、
その2つでセミナーしたことないんですよ。
じゃあぜひ、南さんを皆さん呼んでください。
そうなんです。岩手県と秋田県でセミナーしたら47都道府県全部制覇したことになるので、
はい。
まあ、それも夢の一つに入ってます。
リスナーの皆さんで岩手県秋田県の方はいらっしゃいませんか？南さんの夢ぜひ協力してあげてください。南さんは大阪生まれで、上宮高校時代50メートルを短距離5秒1という高校記録を達成された方なんです。今でも体を鍛えておられ、健康セミナーをされても説得力があります。放送の中で南さんが以前、京都の MK タクシーで超 VIP 専用ファイヤーファーストファイヤー乗務員でお勤めされていた時、スティーブ・ジョブズさんとお食事したお話とか、本当にびっくりするお話ばかり伺いました。英語が得意な南さん、世界中をご夫婦で旅行されることから、世界各地の珍しい雑貨を大阪心斎橋マーブルハウスで輸入販売もされています。マーブルハウス検索としてみてくださいね。それでは5人目のゲストは内田博さんです。らしさが美しいを文化に、一般女性向けのメイク教室美塾代表の内田博さんがお越しくださいました。美塾は自分自身のメイクのプロになるをコンセプトに開かれたメイク塾。私中潤も白塗りから脱出できた驚きのメイクなんです。それでは内田博さんの夢をお聞きいたしましょう。
もう僕の夢はシンプルで、一人残らず、笑顔になってほしい、一人残らず幸せになってほしい、そのためにできる全てを尽くしたいというのが僕の夢で、漠然としているような言い方なんですけど、うん、逆に言うと、うん、漠然としていたいというか、
はい、
美塾、もちろん美塾がそれが一番の、うん、ツールになるんだけれども、はい、そこに固執せずに、
はい、
で美塾はおかげさまで、
はい、
もう講師がたくさん育って、で他の講師のもう素晴らしいんですよ、うちの講師は。
そうですね、うん、
でただ講師が素晴らしいんじゃなくて、
はい、
各講師の教室の生徒様の輝きの変化がもう見て取れるんですね。
はい、
フェイスブックとか今あるんで、
はい、
各地の教室のこう集合写真の笑顔とかやっぱずっと見てるわけですよ、
うんうんうんうん、
そうすると いやあの子こんななったやとか、うん、あの方ってこの間お会いしたあの方だけど、うわーすごいっていうのをね、もうどこにいても見れるんですよね。
あ、
だからね、まあ、逆に言えばもう美塾は他のみんなもやってくれてるから、
はい、
それはもちろん全力で支援するんだけど、
はい、
僕にしかできないこととか、はい、あるいはその美塾のみんながさらに結果を出すためにって言って、はい、僕はやっぱりね、深めることと広げることが自分の専門分野だなと思うので、
うん、
あの美塾の内容を少しでも深めていこうっていう、お化粧の道にしたいんですよ。華道、茶道、
なるほどね、
小道っていうものにしていきたくて、今それをちょっと努力しているのと、あとは横に広げるっていうので、行ったことない地域、今度長崎、
おー、素晴らしいですね、
鹿児島も行かせていただくし、
うん、
というふうにこう横に広げていく。で、多分今年か来年には海外、
はい、おー、海外に美塾が行けると思います。もちろん、わ、素晴らしい、はい、
そんなふうにこう、なんせ人が幸せになる、人の幸せの専門家になりたい、
はい、
人に残らず、幸せで、あ、謎は解けたと、こういうことだったんだね、人間はこうやって生きていったらいいんだねみたいのを分かち合える日を生きてる間に迎えたい。
一人残らず幸せにしたい。私も内田塾長のメイクに出会い幸せになった一人です。メイクを習う前は顔一面白塗りをしておりました。それが今は自然にメイクできるようになり、とても気持ちも楽になりました。番組の中でお話しされていた執筆中の本は完成し、今書店に並んでおります。全国で出版講演会もされています。タイトルは毎朝自分の顔が好きになる、フォレスト出版から出ています。この本はですね、内田博氏の初出版を記念して無料3大プレゼントもついているようですので、ぜひ皆さん手に取ってくださいね。内田博氏検索としてみてください。それでは6人目のゲストさんをご紹介します。6人目は小田善光さんです。私の師匠であります。小田善光先生は滋賀県彦根市の生まれで、松下成蹊塾入塾、松下幸之助氏の指導のもと30年にわたり多くの企業で要点志向を中心にした講演と人材教育活動を行っていらっしゃいます。2004年からは私が所属しているアクティブブレイン協会を立ち上げられました。私の人生が変わった先生です。小田先生の夢お聞きください。
僕の中ではそういう人間教育と合わせてね、日本の国の素晴らしいものを世界に出したいというのがあってね、
はい、
その日本のいい素晴らしい考え方を世界に出した人は一人だけいるのよ。ニトベイナズ博士の武士と、うん、でそれ以降ないので、日本人って慎深いから私たちはねっていうのはあんまり言わないんだけど、うん、僕はねスピリットオブジャパンっていう日本の心っていう本を2年後に出して、1年後にも日本語で出して、2年後にね世界10カ国ぐらいでもう一気に出して、日本の心ってこうなんですよ皆さんってやりたいっていうのが僕の思いなの、
うん、
そしてさっきの富士山のあれでね、富士の裾に富士世界平和記念っていうのは祈る館っていうのを作って、そこに人が来て自分の思いをメッセージとして吹き込む場を作っていきたいと。それは別に宗教じゃないのよ、そのキリスト教でもイスラムでも仏教でもないんだけど、その人が自分なりにこの世の中をこういい世の中にしたいっていうメッセージを吹き込んでおいて、それをこうビデオで撮っとくの。そうすると10年後にね、例えば中島はそこで吹っ込んで10年後に来てポンとボタンを押すと、10年前の中島がボヨンと出てきて、私はこうなんですっていう、あるいは100年経ったら中島のひ孫ぐらいが来てね、ひいおばあちゃんどうかなってボンと押すと、そこでバーって出てきてメッセージを言うっていう、そこがね世界のこうなんていうのかな、こう民族人類こう国家ね、宗教を超えたね、もうその平和の聖地っていうものを作りたいなって、富士の裾野にね、これはもう宗教でも何でもない、そういう人々の人類の平和の祈りの場っていうのを作りたいというのが多分僕のこうライフワークになるかなと思ってるんだけどね、それが僕の夢です。
小田善光先生は富士山を世界遺産にする国民会議委員長として10年関わってこられました。2013年6月、カンボジアのプネンペンで行われたユネスコ会議にも出席。富士山が世界遺産になる瞬間に立ち会われた方なんです。現地へ行っている日本団は、見本の松原がどうなるかと気がかりだったそうです。 世界遺産の委員のメンバーの方々に三保松原の必要性を説くために日本ユネスコの代表団がギリギリまで懸命のロビー活動をされていたそうです。その時日本だけでなくドイツやマレーシアの代表が富士山にとって三保松原は45キロという距離にかかわらず重要な存在だと訴えてくれたそうです。各国の委員が口を揃えて富士山の素晴らしさを称賛し、そのほとんどの委員が三保松原の構成資産として登録すべきだと語ってくださったそうです。その本気の富士山への応援を小田先生は見たとき感動して目頭が熱くなったそうです。そして審議の結果、見事富士山は三保松原を含めて世界遺産と決定されたんです。日本の宝、富士山が世界の宝になった瞬間を見て、そんな小田先生だからこそスピリットオブジャパンという夢なのかなっていうふうに思いました。先日小田先生に会いました。ラジオ1周年特別記念番組をすることを伝えたんですね。そこでゲストさんの夢を流して、その後進捗状況をお伝えするんですけれども、小田先生の夢はどうですかってお尋ねしたら、着々と進んでいるよとおっしゃってました。リスナーさん、着々とスピリットオブジャパン進んでいるそうです。またこれからも小田先生の動きに番組として注目していきたいと思っています。リスナーの皆さん、ここまで6人のゲストさんの夢を全て流しました。聞いていかがお感じだったでしょうか。私はゲストさんの夢みんなに共通するのは、自分の夢というより周りの人の夢、日本中の人が幸せになったら、また世界中の人が幸せになったらっていう、そういう壮大なものを感じましたね。皆さんはどう感じられましたでしょうか。ゲストの皆さん、素敵な夢を聞かせていただきありがとうございました。改めてご出演お礼申し上げます。それでは音楽を挟んで1周年特別プレゼントのご案内をしたいと思います。番組からの1周年プレゼントですが、いろいろ考えまして、私の地元角間でお菓子作りをされています松屋聖子さんの河内娘の詰め合わせをプレゼントさせていただきます。河内娘は黄身のあんのこけし型をした和菓子で、優しいお味ですよ。パッケージがとても可愛いので楽しみにしていてください。抽選で2名の方にプレゼントさせていただきます。またご応募いただいた全員の方に、今回のゲストさんの夢が QR コードになって掲載されている小冊子中旬通信をプレゼントさせていただきます。ふるってご応募くださいませ。締め切りは11月27日日曜日午後5時までです。発送は12月中頃になります。ご応募方法は番組紹介ページにあります。紹介ページは中旬のアップデート検索としてください。中旬はカタカナでお願いいたします。もう一度申し上げます。中旬のアップデート検索です。ご応募には簡単なアンケートもありますので、ぜひご協力ください。次回も聖詩総集編の後編を行います。世界中にたくさんのファンがおられる質問家の松田美博さんから、天皇陛下の園遊会にご招待された岡山の永霊峰さんまで、6年のゲストさんの夢とともにお届けしたいと思います。リスナーの皆さん、これにて1周年特別番組前編を終わらせていただきます。パーソナリティは中旬こと中井純子でした。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださいね。バイバーイ。